聖書エレミア書29章10から11節、フィリピの信徒への手紙3章17節から4章1節。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。またあなた方と同じように、私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから私が愛し、慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。説教、救い主を待つ人たち。ただいまご一緒に聞きましたフィリピの信徒への手紙にはこういう言葉があります。イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。私たちは待っている。キリストが来られるのです。もしかしてと思われた方がいらっしゃるかもしれません。救い主キリストはすでに来られたではないか。その通りです。キリストが来られたのを私たちはクリスマスに祝います。もう2000年以上前ですが、キリストはお生まれになってこの地上の世界に来られたのです。それなのに今日の箇所には来られるとあります。これからキリストが来られるから私たちは待つのだというわけです。つまりキリストはもう一度来られます。私たちはキリストが再び来られるのを待っています。再び来られることをよく再臨と言います。私たちはキリストの再臨を待つ人たちであるわけです。しかしキリストを待たない人たちもいます。キリストを知らない人たちはキリストが再び来られることも知りません。その人たちだけでなくて、キリストを知っている人たち、信じている人たちの中にもキリストを待たない人たちがいます。今日の聖書にはそういう人たちについても書かれています。ところでこのフィリピの信徒への手紙はパウロがフィリピ教会に宛てて書いたものです。パウロは3章の初めから自分のことを語りながら教会に対して信仰的に生きる、そういう生き方の勧めを伝えています。今日の箇所でもパウロは私に習うものとなりなさいと先ほどの箇所の一番最初に書いています。パウロが自分に習うようにと申しますのは、自分に自信があるからでしょうか。同じ言葉を私たちが語るとしたら、他の人たちからあなたは自信過剰だと言われかねません。自分の真似をしないでくれと いうことはあるかもしれませんが、自分の真似をしなさいとはなかなか言えることではありません。パウロは自分に自信があったのでしょうか。パウロがどういう人であったかは、彼自身が3章の初めのところで語っています。5節以下では、自分はヘブライ人の中のヘブライ人だと言い、律法に関してはファリサイ派の一員だと語っています。彼が語っている通り、彼はユダヤ人の中では優れた人だとみなされていたのは、間違いないでしょう。しかしパウロが自分に習うようにと申しましたのは、今申し上げたような点ではありません。そうではなくて、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないというふうに3節で述べていますが、そこを見習ってほしいのです。キリストを誇りとするのと肉を頼らないのは同じ意味です。キリストを誇りとするのは、それまで価値があると考えてきたものの中からキリスト以外のものを捨てなければなりません。ヘブライ人の中のヘブライ人であること、あるいはファリサイ派の一員であることなどはキリストとは関係がありません。他にも人々にとっては自分が得てきた名声とか財産などが考えられますが、それらの人間から出てくる熱心さや欲望などをパウロは肉なるものと呼んでいます。パウロはそれまでそうした肉なるものに価値があると思ってきました。律法を熱心に守るのが生きがいでした。自分がそれまでに情熱を注いできたもののためにユダヤ人の中では認められていたかもしれませんが、キリストを信じてからそうしたものを誇りとは思わなくなりました。誇りに思ってきた肉なるものを捨てました。自分の内から出てくる熱心さや欲望を否定し、キリストだけを頼りにするようになりました。それだけでなく、もっと完全なものになるためにひたすら走ってきたと14節で語っています。つまりキリストだけを頼りにするようになって、それで終わったわけではないのです。まだ不完全なものでした。自分に自信がないのです。今日の19節の言葉で申しますと、パウロは栄光ある体になることを完全なものと考えるようになっていました。その体は今はまだ与えられていなくて、将来与えられるものでした。だから彼はその体を得たいので走り続けた、つまり追い求めてきたわけです。しかしそれまでの自分に満足できないから自分でどうにかしようとしたのではありませんでした。パウロはキリストに捕らえられていると12節で語っています。つまり走り続けてきたのはキリストがそうさせておられるのだというわけです。キリストによって走らされていると言ってもいいかもしれません。捕らえられているという言葉にはキリストを頼りにしながら走り続けられる秘訣が表されています。キリストに捕らえられた人であるなら、完全なものになるという目標を目指して走り続けられます。走り続けるのがキリスト者の生き方です。キリストがそうさせてくださいます。パウロが私に習うようにと申しましたのも、キリスト者は皆走り続けるようにさせられているからです。自分はまだまだだから走っている。みんなもそうなんだと言いたいわけです。 そういうわけで自分が走り続けているのに倣って、みんなも完全なものを目指して一緒に走ろうではないかと呼びかけてきます。教会の中には走っていない人も多かったのだと思います。パウロはそういう人をキリストの十字架に敵対して歩んでいるものと今日の箇所で述べています。パウロはここで未信者に語っているのではありません。教会に向けて語っています。つまり教会の中にキリストの十字架に敵対している人たちがいたわけです。キリストの十字架に敵対しているというのは、まあ、穏やかではありませんが、一言で申しますと、キリストの十字架による救いを信じない人たちです。教会の中にそういう人がいたというのは、私たちにとっては驚きです。どうしてそういう人が現れたんでしょうか。パウロの手紙の中には、しばしば、偽教師の存在をうかがわせるものがあります。フィリピ教会にも偽教師が関係していたと言われています。偽教師は律法によって救われると説いて、割礼を受けた人たちがすでに完全なものになっていると語ったそうです。つまり栄光の体を得させられる以前にすでに完全な状態になっていると言ったわけです。そうしますと、キリストを頼りにして走り続ける必要がありません。そもそも律法によって救われるわけですから、キリストを頼りにする必要がないのです。彼らにとってキリストの十字架は何の意味もありませんでした。つまりキリストの十字架に意味を見出せない人たちのことを言っているのです。これがキリストの十字架に敵対するということです。彼らの行き着くところは滅びとあります。十字架に敵対する人たちは世の終わりが来たときに神の審判を受け、滅びすなわち永遠の死に定められます。彼らは自分たちが救われていると思い込んでいますから、滅ぼされてしまう自覚がありません。悲劇的な勘違いをしています。その勘違いは生き方にも現れました。彼らは腹を神としているとパウロは指摘しています。腹というのは人間の腹ですけれども、ここには人間の本能や情欲が宿っていると考えられてきました。先ほどの肉なるものと通じるところがあります。その腹が神となって自分を支配するわけです。つまり腹の言いなりになりますので、自分を絶対的なものとします。その結果、欲望の赴くまま、自分の思い通りに生きようとします。パウロは彼らがこの世のことしか考えないと言って、神を思わず自分中心だと非難するのはもっともです。彼らは自分が絶対ですから他人と衝突しても譲りません。教会の中で対立を引き起こしても動じません。そういう教会がどんな様子であるか、私たちにも想像がつきます。偽教師の教えをきっかけにして教会はまとまらなくなってしまいました。ですからパウロは私に習うようにと呼びかけて、キリストのもとで一致させようと働きかけているのです。彼らとは反対にパウロたちはキリストに捕らえられ、完全なものを目指して走り続けていました。そんなパウロはここで、私たちの本国は天にあると語っています。本国と訳された言葉は、以前の翻訳では国籍となっていました。まあ、天に国籍があるという意味で、私たちにとっては本国というわけです。天にある国ですから、 まあ、天国とか神の国と聖書では言っています。私たちは地上の国に国籍を持っています。体は地上にあります。私たちはこの地上の国で生を受けて、そのまま地上の国に属しています。けれどもそれは一時的なものでありまして、私たちの国籍は天にあるというのです。天の国に本当の国籍があります。まだ天の国に住んでいるわけではありませんが、私たち一人一人に新しく天の国の国籍が作られたわけです。ところで国籍を作ることについて申しますと、地上の国の国籍を新たに取るのは大変だそうです。まあ、この中にもいらっしゃるかもしれません。普通はその国に何年か住まないと国籍を取るための申請さえできません。天の国と地上の国は違いますけれども、仮にこの理屈通りだとしますと、私たちは天の国に住んでいるわけではありませんので、天の国の国籍取得のための申請は門前払いです。私たちが天の国の国籍をくださいと言っても、それは無理な話ですと言われてしまいます。それなのに天の国に国籍があるというわけです。私たちが無理を通したわけではありません。私たちは天の国に住んでおられるお方の子供になったからです。そのことを伝えているのは、パウロが書いた手紙の一つ、ガラテヤの信徒への手紙です。その手紙の4章4から5節にこういう言葉があります。そのままお聞きください。神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。神がキリストを地上にお使わしになったのは、律法の支配下、すなわち罪の支配のもとにあった人たちをあがない、私たちを神の子となさるためでした。このキリストのあがないによって、私たちは神の子とされました。キリストへの信仰に基づいて、神から与えられた関係です。キリストを知らなかったなら天の国と関係はありませんでしたが、神の子とされたことによって地上を支配しておられるところから、天の国の国籍も得させられました。ですから今は地上の国に仮住まいの身ですけれども、世の終わりが来たときに天の国に住むことができます。今日ご一緒に読みましたエレミア書にもありました通り、神がなさる平和の計画はこうして実現されます。私たちにとっては将来と希望を与えるものだと書いてある通りです。ただし今は仮住まいの身だからといって、この世のことはどうでもいいわけではありません。偽教師に惑わされた人たちのように腹を神とすることがあってはなりません。逆に今をどう生きるかが問われています。当然地上のことにも心を砕きますが、この世のことしか考えないのも誤りです。心はしっかりと天に向けておきます。私たちの国籍は天にありますから、パウロがそうだったように天を目標にして走り続けます。パウロが2章に書いておりますが、キリストは復活なさって天に上げられ、すべてのものがキリストにひざまずいています。キリストはすべてのものの主となられ、あらゆるものを治めておられます。私たちはあらゆるものを治めておられるキリストにひざまずいているのを知らされました。 そこで私たちはあがなってくださったキリストに仕えるため礼拝を捧げます。それとともにキリストが救い主として来られるのを待つのです。この20節で使われている待つという言葉は私たちの熱心さを強調する言葉です。熱心に辛抱強く待つわけです。期待しつつ待ちます。私たちが待っているのをくじこうとする人たちがいるかもしれませんが、諦めてはなりません。どうせ来ないとか見捨てられたんだとか人から言われたとしても忍耐して待ち望みます。こういう状態にフィリピ教会員が置かれていたときに、二世教師はあなた方はすでに完全なものになっていると語りました。キリストを頼りにしなくてももう完全に救われていると説きましたので、フィリピ教会員はぐらついてしまったんです。あ、忍耐して待ち望まなくてもいいんだと思ってしまったわけです。けれどもキリストはこれから来られるんです。パウロも惑わされなかったキリスト者たちも皆キリストが救い主として来られるのを忍耐して待ち望みました。私たちもそうです。この地上で私たちはキリストに救われましたが、これで救いが完成したわけではありません。天の国に住む日を待ち望んでいます。そのためにキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。辛抱強く待っています。キリストが来られることに私たちの救いがかかっています。キリストが頼りです。キリストが来られるときにあらゆるものを治めておられるキリストの力が私たちに働きます。その結果私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じに変えてくださると書かれている通りになります。私たちの今の体はここでは卑しい体と言われています。死に定められた体を指します。いつかは朽ちて塵に還る体です。その私たちの卑しい体をキリストはご自分の力によって復活なさったご自身と同じ栄光ある体に変えてくださるというのです。パウロはこの栄光ある体を得たいので走り続けてきました。キリストがそうさせておられます。しかも今日の箇所では加えて私たちの国籍は天にあると申します。私たちは天に備えられている栄光の体を得させられるために走り続けているんだというわけです。キリストが必ず来てくださる、救いを完成させるために私たちの体を変えてくださる、その時は必ず来ます。だから私たちはキリストが来られるのを忍耐強く待ち望みながら、この地上においてはキリストに恥じない生き方をするわけです。そして最後にはこれまでのまとめとして、主によってしっかり立ちなさいと勧めています。しっかり立つのはキリストに敵対する人たちに対抗するためです。キリストに敵対する人たちの言葉に惑わされないでキリストにひざまずきます。私たちをあがなってくださったキリストを頼りにします。それはキリストが救い主として来られるのを待ち望むことにもなります。これから来られるキリストに向かってしっかりと立つのです。約2000年前、キリストがお生まれになる前にキリストを待ち望んでいた人たちもそうだったと思います。神によって与えられた約束、すなわちキリストが来られるという約束を忘れませんでした。 その約束通りキリストは来られました。キリストはベツレヘムにお生まれになったのです。同じようにキリストは再び来られます。私たちの死に定められた体を栄光ある体に変えるためにです。私たちを復活させ天の国に住まわせてくださいます。これを信じていかなる時もキリストを頼りにいたします。キリストを待ち望みながら天の国を目指して走り続ける、ここに私たちの生き方があります。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、イエス・キリストをこの世に送ってくださりありがとうございました。イエス・キリストは再び来ると約束なさいました。私たちに国籍を与えてくださった天に住まわせるためにです。その時が来れば私たちは天の父のもとにいることができます。尊い恵みの約束に心から感謝をいたします。キリストが再び来られるまで私たちに与えられた約束を私たちが信頼し望みを持って忍耐しつつ約束された時を待てますように、一人一人をどうか助けてください。私たちを惑わす声が聞こえる時もあるかもしれません。しかし私たちが惑わされることなくキリストの十字架のもとにしっかり立っていられるように私たちを強くしてください。教会の歩みをどうか御心にかなうものとしてください。願いつつも集えない一人一人を顧みてください。特に体が弱っている人、病気の人、治療中の人を癒し支えてください。苦しんでいる人、悩んでいる人、迷っている人のそばにいて助け励ましてくださいますように。必要なものを事欠いている人にはどうかあなたが必要を与えください。看病したり介護したりしている人たちをどうか支えてください。クリスマスを待つこの季節に一人でも多くの人が救い主の到来を信じられるように導いてください。喜びをもたらしてくださいますように心からお願いをいたします。この祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。